ディアスーパーウーマン204回目のエピソードです。皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは。今週もディアスーパーウーマンの時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中からディアスーパーウーマンを選んで聞いていただいてありがとうございます。さて、これを録音しているのが3月31日、日本はもう4月1日になっているので、なんかこのエピソードを流すのも忍びないのですが、最初にお知らせがあって、しばらくこのディアスーパーウーマンの更新をお休みします。お休みするっていうのも全くやめるっていうわけじゃないんですよ。今まで、そう、まだね、ゲストの方とのエピソードも残ってるので出そうかなと思っていたんですけれども、なんかここの切りがいいところでしばらくお休みをします。まあしばらくといっても多分 1,2 ヶ月だとは思うのですが、まだちょっとわからないです。なんでかっていうと、今ね、いろんな実験をやってる最中で、どれがいいかな、あれがいいかな、これがいいかなっていうような感じで、なんて言うんだろう、私にとって自分がしっくりくる塩梅で何をどうやっていけばいいだろうっていうのを考えてる最中なんですね。で、私は多分皆さんはなんかポッドキャストをすごい聞いてくださっていて、私の想像以上の人がいつも聞いてくださっているんですよ、本当に。で、びっくりするくらいの人が聞いてくださってるんですね、私の中では。で、そんな中でこのエピソードをちょっと最後にしばらくお休みするっていうのは大変忍びないんですよ。多分ね、もう4年くらい毎週やってきてたんですよね。最初のうちはなんか2週間に1回とか適当にワーワーやってたんですけど、そのうちに毎週やるようになって、で、その代わりさぎりさんとのもしもしこちら妄想曲のポッドキャストを多分毎週やるようにするんじゃないかな、多分で、そっちの更新の方をやっていきます。で、その中で占いを、タロットカードの占いをやってみたりとか、で、 YouTube でタロットカードの占いを皆さんから個人鑑定をするために、無料で個人鑑定をするために、なんかこういろいろやってほしい方っつって、インスタグラムで流したりとかすると思うんですけど、何か一番私の中で一番やりやすいものは何だろうっていうのを実験する期間としてポジティブにお休みします。まあ私も最近ちょっと疲れ気味っていうのもあるんですけどね。で、お休みします。で、これが最後です。多分ね、 1、2ヶ月ぐらいになったらまた帰ってくるんですけど、まあまあそれより長くなったらまた突然現れて、皆さんとお会いできたのが良かったですみたいな感じで勝手に戻ってくるかもしれないですけど、ポジティブにここは実験期間ということで、いや皆さんにお伝えしたいなと思います。で、なんて言うんだろう、もうこれで終わりです、さようならっていうわけじゃないので、皆さんいつも聞いてくださっている方本当にありがとうございました。で、最後のしばらくお休みする前のエピソードとしては、こちら4月のエナジーリーディングを皆さんにお届けしたいと思います。で、番組のこのなんて言うんだろう、番組の中でも言ってるんだけど、このエピソードの中でも言ってるんだけども、みんな太陽星座とか月星座とかっていうのがあって、なんかそれくらいは知ってると思うんだけど、仕事とかそういうのを見るときは火星星座を見るといいんですよ。で、火星星座っていうのとかをね、ググってみるとすぐ出てきて、全部のね、自分の星座がどこにあるのかって、自分の星座がどこにどうあるのかっていうのを見るのにとっても、もうインターネットでバーッと出てくるやつがあるとかね、自分の火星星座は何なのかっていうのを調べてからこれを聞いてみてがいいかなと思います。ごめんなさい。それではまた、では本編お楽しみください。 See you later。 今本当びっくりしてるんだけど、1回目これ1回12星座全員録音したのよ。したんだけれども、消えちゃったんですよ。すごくない？なんかこうね、なんかあったのかもしれない。ひとまず12星座全部やりたいと思うんですけど、 あの皆さん太陽星、皆さん全員あの太陽星座、月星座っていうのもあって、あのいろんなところで調べられるから見てほしいんですけど、仕事とかを見てる人、仕事運とかなんかそういうのを、あの何かしらのそのヒントみたいなものを聞きたい人は、自分の火星星座も聞いてみるといいですよ。で、太陽星座っていうのはまずなんかこう自分の玄関みたいなもので、あの月星座っていうのはなんかこうちょっと裏庭みたいな感じで、あの自分の心の中とか感情の取り扱いとか、そういう感情がどういうところにこう動かされるのかみたいな、そういうのが月星座でよく現れたりすることがあるので、だから太陽星座とか以外にも月星座も聞いてみていただけるといいと思いますよ。さて、早速12星座順に言いますね。で、一つ、あの途中でですね、私が間違ってしまって、天秤座さんと乙女座さんの、あの順位が変わりますけど、それはあの気にしないで聞いていてくださいね。まずお羊座さん、お羊座さんはペンタクルのナイトが出てました。ペンタクルのナイトはの逆とカップの2の逆が出てました。ペンタクルのナイトっていうのはもうすごいこう真面目で、生真面目で、あの着実に一歩一歩確実に進めていく人なのね。で、これが逆で出てたってことは、あのね、自分が思ってたように進まなくって焦っちゃったとか、結果が自分が思った通りにね、あの早く出なかったんでがっかりしちゃって、あのなんかこう結果を急いでしまったみたいな、で自分が思ってたよりもゆっくり物事が進んでるので、なんかこうやる気が落ちてきたみたいな、そんな感じのがあるんですよね。で、4月なだけに仕事の部署が変わったりとかあるかもしれないし、でもちろんね、なんかこう仕事自体を変えた方がいらっしゃるかもしれないですけど、あとはなんかこう友人関係とかね、そういうのも卒業にして新しい仕事とかしたりとかするにつれて、こう人間関係もガラッと変わったりする方がいらっしゃるかもしれないけども、あの特にお羊座さん、エネルギーエクスチェンジって言って、例えば友達でも自分ばっか連絡して向こうから連絡が全然来ない人っていうのがいたりとかするでしょ。でも一応その連絡は取り合ってるみたいな、そういうエネルギーバランスのなんかこうちょっと崩れた関係っていうのが、をなんかこう、この人はもうね、あの転職したしとか就職したし、もうこの人とはもうしばらく連絡取んなくていいかなっていう、こう自然な形でこう人間関係を卒業することがあるかもしれないですね。だけど今同じ場所で働いてる人もしいたら、その職場での人間関係がね、その転職があったり新しい人が入ってきたりとかしていろいろ変わるかもしれないけども、職場での人間関係にはちょっとね、あの注意してもいいかなと思います。だからもう特にこう、ね、お羊座さんの中でこう何かが結果を焦ってしまって、なんかこう空回りしちゃってとかいうのがあった時、そういう時には特に職場での人間関係とかには気をつけてみてください。次、お牛座さん、お牛座さんはワンドの9の正位置とソードの4の正位置が出てました。あのどっちも休もうぜっていう意味なんですよね。うん、なんかお牛座さんの中で疲れてる人いますか？でもどっちも悪い意味じゃなくて、こう続けていくために、新しいエネルギーを得るために休み、あの最後まで戦えてきてるんですよ。特にその休んでくださいっていうのも、あの長期の休みをがっつりとってっていうよりも、あの短期の休みですね。で、休みをそうちょこちょこ取って、あのうまい具合にこうエネルギーを持続させていって、最後までこうやってってくださいねっていう意味なんですよね。ワンダの9の聖地はね、もう諦めんなよっていうあのがもうあのまっすぐな意味なんですけど、もうちょっとで成功すっからって、まだ戦う力も残ってるんだから諦めんなよって言ってきてるんですよ。で、あの休みながらね、こうやらないと、もともとできることもできなくなっちゃったりとかするから、本当ね、休むことは侮らないようにしてください、大志田さん。うん。次、双子座さん、ペンタクルの3の逆とペンタクルの6の逆が出てました。 逆が出るとみんななんかタロットあダメだって思っちゃう人も多いかもしれないんですけど、そうじゃなくて、こっちの方向の方がいいよって言ってるだけなので、良くなるためのそのなんかこう方向性を示してくれてるだけなので、逆に逆位置はの方がこう情報量が多いんですよ。で、双子座さんはなんかこう目標を見失ってしまったりとか、なんかこう過去の間違いとかね、失敗とかを改めてなんかこうポジティブな光を当てつつこう見てみることをお勧めします。失敗って誰でも見たくないと思うんですよ。まあもう失敗したからなんかもう嫌だなっていう特別なんかこういい気持ちはしないじゃないですかね。誰でも失敗したくはないんだから。だけど失敗の大きさに関わらず、失敗から学べることっていうのはたくさんあるし、その失敗っていうものをからそのインテリジェントに、インテリジェントってなんて言えばいいんだ、インテリジェントに学ぶためには失敗と失敗をこういろんな角度からこう自分の失敗とそのいろんな角度から見て、その失敗とコミュニケーションを取っていく方がいいんですよね。なんかそれをね、今の双子座さんはこうやってた方がいいんじゃないって、そっちを見た方がいいんじゃないって言ってますね。で、ペンタクルの6の逆が出てたので、なんかこうさっきのお羊座さんと似てるんですけど、こうエネルギーのバランスとか、まあお金のバランスでもそうなんですけど、なんかこう収支のバランス、プラスマイナスのバランス、いいよみたいな、そういうのがなんかこう崩れがちじゃないですかって言ってきてるんですよね。もしそれになんかこう見合、なんて言うんだろう、それに心当たりがする人がいたら、特にですね、コツコツやることにこの疲れちゃったりとか、自分にもね、周りの人にも無理強いしたりとか、頑張ったり、自分がなんかもうダメだと思ってんのに、なんかもうちょっと、もうちょっと頑張ろうっていう風に無理やりこう自分をこう鼓舞させていったりとかね、なんかそういうようなその無理強いをしてないか、自分にも周りにもしてないかっていうのをチェックしてもらえるといいんじゃないかなっていう感じがしますよ、双子座さん。次、蟹座さん。蟹座さんはソードの6の正位置とペンタクルのページの逆が出てました。ソードの6の正位置はね、まさにこれ卒業っていう意味なんですよね。で、卒業っていうのもなんかまたちょっとこう晴れ晴れとした卒業っていうよりも、なんて言えばいいんだろう、ちょっと先のことはわからないけど、ひとまずはここは新たな出発に向けて動いた方がいいよねって思いながらこう卒業していくみたいな、その場をで心を決めて静かにその場を去っていくっていう意味なんですよね。で、これは仕事でも人間関係でも家庭環境でもそうなんですけど、なんかそんなようなことありますか？なんかこう新たな出発、なんか先のことは分かんないけど、ひとまずこれはちょっと新しいところに行かなきゃみたいな、だから転勤とか旅行とかそういう意味もあるんだけども、どちらにせよそういう動きがあった人がいたのだったら、もしくは心に決めてなんか新しい場所に行く人がいたのだったら、それはいい方向に向かいますよ、向かいますよっていう風に言ってます、カードはね。で、同時にペンタクルのページの逆なんですけども、健康どうですか？最近なんかこう自然なものとか食べてなんかいますか？不摂生っていう意味があるんですよね。そっちの意味が私は取れたんですけど、なんかこうね、なんちゅうの、お別れ会とかって飲みすぎたとか、そういう人いませんか？もしなんかそれ最近体調がどうも優れないっていうような人がいたら、ぜひ体に自然なものを食べてですね、養生してくださいね。で、特になんかこう健康っていうのが来たんですよね、蟹座さん。次、獅子座さん。獅子座さんはワンドの3の逆とワンドのクイーンの正位置が出てました。全体的にね、悪くないと思います。特に新しい4月を迎えて新しいことをやる人は特になんですけど、先が見えなくて一抹の不安があったりするかもしれないけど、自分が思っているよりも先の未来は明るいので安心してくださいっていうような感じです。で、特にワンドのクイーンの正位置が出てるんで、ワンドのクイーンって別名キモッタマ母さんっていうカードなんですけど、どっしり構えて、仕事でも家庭でもなんですけど、どっしり構えて元気な んですよ。だから特に新しいことを始める獅子座さんは、前に進んで大丈夫ですよ。どっしり構えてガンガン行けっていう感じです。うん。で、本当は次は乙女座さんなんだけども、間違えたんで、私、天秤座に先に行きますね。天秤座さんは、カップのクイーンの正位置と、タワーの正位置が出たのよね。タワーの正位置って、見ての通り、見たらわかると思うんだけど、どんがらがっしゃんなんですよ。これからね、なんかこう、4月なだけに、こう、浄化の時期です。で、なんか自分が今までやってきた無駄なこととか、なんかこう、すっきりしない人間関係とか、例えば見て見ぬふりしつつも、なんかこう、やってないこととか、見て見ぬふりしつつも、こう、続けてきた人間関係とか、見て見ぬふりしつつも続けてきた無駄な努力みたいな、そういうのがですね、一度4月を通して見直す時期のような気がします。で、こういうどんがらがしゃのもし経験が、その浄化の経験を通して、なんて言うんだろう、自分の価値観みたいなものが、こう、ポジティブな方向に変わっていきますよっていう意味なんですよね。で、そういう見直しをすることで、自分が何にエネルギーや愛情を注げばいいのかっていうのが、分かってくる時期なような感じがします。で、なので、もしこういうどんがらがっしゃんみたいなことがあったとしたら、あんまりこう、思い詰めたりとか心配しないでほしいんですよね。逆にいい方向に向かうんで、これから天秤座さん。うん。だからってなんかもう、悪いことが起こるとかって、天変地異のことが起こるとかって言ってんじゃないんですよ。なんかもう、そういうんじゃないんですよ。これからなんかこう、いろいろこの自分の経験とか自分の体験を通して、さらに自分が次のステージに行くためのものが、ことが起こったりとか、自分の価値観、今までの価値観が変わるようなことがあるっていうことなので、そこら辺はまあ、あんまり怖がらないでほしいんですけど、まあ、こういう意味もあります。こういう、なんていうのは、どんがらがっしゃんっていうようなこともあるかもしれないですね。別にこれは悪いことじゃない、悪いことだけじゃないですよ。いいことなんです、全体的に。うん。で、なんでいいことかっていうと、カップのクイーンが出てるからなんですよ。カップのクイーンは何かっていうと、この自分の愛情すごい、愛情深い人なんですよ。だからなんかこの愛情深いので、なんかこう、いろんないい方向にこう進んでいく感じがあるんですよね。うん、金運も仕事もこれいい感じなんですよ。だからとにかくその浄化っていう、自分のその今までのそのね、なんかこう、無駄って言ったら変だけども、エネルギーのこう具合があんまり良くないところっていうのがどんがらがっしゃんって崩れて、新しい方向に向かうって、全然いい方向に向かうっていう意味なので、うん。これはこれで、これは悪いことじゃないと思いますけどね。次。乙女座さん。乙女座さんは、月のカードの正位置とペンタクルの10の正位置が出てました。月のカードはね、これは不安を表すんですよ。あとは直感とかまあそういうのがあるんですけど、だからその直感が来たらまずそれに従っては欲しいんだけども、不安が大きくなっちゃって自分の道が見えなくなってることがあるかもしれないですね。なんかこう、悪い方向に、でも別にそんな大したことは起こってないんだけども、不安がどんどん大きくなる方向に考えちゃってませんかって言ってるんですよね。で、これペンタの10の正位置が出てるので、もしかしたらなんかこう、家族関係のことが不安だったりとか、なんかそういうようなことがあるかもしれないですけど、金銭的にはね、とってもいいカードなんですよね、これ。金銭的にはもう全然素晴らしいカードで、なんかこう、とても裕福で、こう、心もゆったりしてて、仕事運とかもこう、結構いい感じなんですよね。で、愛情運とかもとってもいい感じなんですよ。で、だからなんかこう、不安、特になんかこう家族の間でなんかこう不安要素があるのであれば、そこは見てってほしいですけども、なんかこう自分がそんなに悪くないのに悪い方向に考えちゃっていたら、そこは一度なんかこうちょっと待ってって、これ本当に怒ってますかっていうような、そんなようなことをこう見てってほしいなと。これ本当に怒ってますかって、実際に怒ってますかって、もしこんなことが出て勝手にこれ自分の中の頭で作ったストーリーじゃないですかみたいな、 そういうのを考えていってほしいなと思います。次、サソリ座さん。サソリ座さんは恋人たちの逆とペンタのページの正位置が出てました。ペンタのページのね、正位置はこう、さっきも出た逆位置が出てたからなんですけど、まあ別に他の意味もあって、こうペンタのページの人はこう堅実に着実にやっていく人なんですよね、ペンタのページ。だからすっごいこう地に足がついて現実的なんですよ。で、現実的になった時に、その理想と現実のギャップが大きすぎて、なんか決断できないとか、優柔不断になってしまうとかね、そんなようなことがないですかね。そこ気をつけてほしいんですよ。だとしたら、もし優柔不断になって、なんかこう怖くなったりとかして、なんかこう一歩が踏み出せないとかっていうようなことがあったら、とりあえず現実、今目の前にある現実を見てくださいっていうところからですね、そこを小さな一歩を踏み出してみる。少なくとも小さな一歩は何なのかっていうのを考えてみてくださいっていう感じでした。次、いて座さん。いて座さんはカップの7の正位置とペンタクルの9の正位置でした。あのね、この自分がやりたいこと、夢や希望があったりとか目標がいっぱいあって、なんかこうね、絞れないっていう意味なんですね、カップの7の聖地って。で、これを絞ることで経済的にも自立できるようになるんですよって意味なんですね。で、これまで伊手田さんたちは相当頑張ってきたんだと思うんですよ。だからこそそれに向かって資格取ったりとかね、オンライン講座取ったりとかね、なんかこうコーチングのプログラムに参加したりとかっていろいろあったと思うんだけども、あれもこれもってやったらね、結局何も達成できなくなっちゃうんですよ。だから、あの、照準定めてねって言ってきてるんですよね。で、ペンタクルの9自体はとっても裕福でこういい感じなんですよね。とっても裕福でこう優雅な女性のあのっていう意味があるんですよね。だからまず照準絞ればそこの優雅なところに行けるので、うん、でゆったりとしててこうお金もたくさん入ってくるっていうような意味もいい意味もあるんですよね。だからね、ここは照準絞ってくださいねっていう、そっちの方のメッセージの方が強いかなと思います。そうで、相当頑張って、そうなんで相当頑張ってきたかっていうと、そうかたかって言ったかというと、相当頑張ってこないとね、ペンタの9って正位置って出ないんですよ。で、正攻法ですごい頑張ってきたんだと思います。だからこそあの優雅なところに行けるんだから、優雅でこう結構こう金運もいいところに行けるんだから、あのやりたいこと照準絞ってねっていう、わざわざここで言ってきてますね。うん。次、ヤギ座さん。ヤギ座さん、我がヤギ座さんはですね、カップのキングの逆とソードの5の逆が出てました。なんかね、この感情とそれに伴う行動をコントロールしてくださいって言ってきてるんですよ。言動に注意しろっていう、感情に注意、特に感情のコントロールに注意しろっていうところが出てるんですよね。そこから、そこを見ていけば、あの、これまでの葛藤とか解決に向かうって言ってるんですよね。ということは、これまで結構考えすぎちゃったりだとか、行動に起こすまで結構重かったんじゃない、腰が重かったんじゃないかなと思うんですよ。これまでね、こう、結構ストレスも溜まってたんじゃないかなと思うんですよね。ひとまず簡単なことから、あの、片付けて、そこから勢いがついた時に大きなことをこう、片付けられるような自分になっていくので、あの、小さいことから毎日ちょこちょこやっていけばいいと思いますよ。あとは、水亀座さん。水亀座さんはカップの5の正位置とソードのキングの正位置が出てました。水亀座さん、ソードのキングはね、冷静な判断を下せと。で、カップの5っていうのは、あの、失ったものばっかり見てると、今持ってるものに気づけませんよっていう、あの、意味なんですよね。ということは、何かしらのなんかこう喪失体験みたいなものがあったかもしれないし、今残ってるもの、今身の回りにあるものになんかこう、どれだけこう自分が恵まれているかっていう状態のことに気づけてないことがあったりとかもするし、さっき言ったみたいに喪失体験があったかもしれない。もし喪失体験があったんだったら、そこにあるものに気づいてほしいと。残ったもの、自分の手元にあるもの、でね、周りの状況はそんなに悪くないんですよ。周りの状況は悪くないんだけど、自分があれもできてない、これもできてない、ああもうやだって、なんで他の人はこんなにできてるのに私できてないのっていうような感じになっちゃうと、今まで自分がやってきたことか、ことを見てないっていうことなんですよね。だからそこは、あの、なんて言うんだろう。うまく利用していく、そこに気づ、自分があるものに気づいてないと、あの、 うまくその活用していけないんですよ。で、冷静な判断も下せないんですね。だからこう、後ろ向きなもの、だからなくなったものばっかりをこう見つめてたりとかすれば、冷静な判断も下せなくなっちゃうんですよ。だから、まずは残ってるもの、今手元にあるもの、今までの経験って絶対何も無駄にならないから、そこは、いいネガティブな体験もあっただろうし、いい体験もいろいろあったと思うんだけど、そう、なんかそこで喪失体験もあったのかもしれないけど、もしあったんだったとしたら、そこじゃなくて、その自分の今手元にあるものにを見ていってくださいね。次、魚座さん。魚座さんはペンタの4の逆と世界のカードの逆でした。これね、ダイアルカの性、ダイアルカの世界のカードが出たんですよね。多分これまですんごい頑張ってきたんだと思うんですよ。だけど不本意ながら自分から手放したことがあって、中途半端に終わったこととか、もしくは何かを失って自分が描いているものとは違うものが手元にやってきたとか、そういうような意味があるんですよね、ダイアルカの世界の逆って。で、ペンタクルの4の逆っていうのは解放されるとか手放すとかっていう意味もあるんですよね。で、なんかその不完全燃焼でなんかこうモヤモヤしてますよっていうのがあるんですよね、世界のカードの逆っていうのが出てると。こっちのカードの意味の方が強いのでお伝えしてるんですけど、なんかこう、もしくはその完璧主義が抜けられなくて、なんかこうこれじゃない、私が目指してるのはもっとこれみたいな感じで思っなんかあったとしたら、目標達成まであともうちょっとなんですよ。だからさっきのね、水瓶座さんと同じなんですけど、今一度この不本意ながら手放したことがもしあったのであって、解放されたっていう、ポジティブに解放されたっていう意味もあるんだけども、世界のカードがこっちに来てるので、目標達成まであと一歩だから、今一度これから何ができるのか、で、目標達成したいのであれば、今一度何ができたかっていうのをこう前向きに見ていくといいと思いますよ。うん、なんかそんな感じがしました。で、占いはひとまずこれまでです。最後まで聞いてくださってありがとうございました。ね、あれなんですよね。もうこんな感じでしばらくお休みするっていうのがあれなんですけど、あれもあれなんですけどって言ってるんですけど、しばらくお休みするっていうことでですね、いろいろ葛藤があったんですよ。で、いつ始めたか正確には覚えてないんですけど、少なくとも3年くらいは毎週毎週流してたんですね、この番組で。それをやってきた自分っていうのはすごいなって思うのと同時に、続けてきたものをこう一旦休んでどんがらがっしゃんってこう全部崩れてしまうんじゃないかっていう恐れもあったわけですよ。でもその恐れがあるのと同時に、新しいことをやるっていうこともやってきてなかったんですね。で、新しいことをやらないリスクと、今までやってきたことをずっと続けるっていう、続けてこのまま順調にやっていくっていうのと、これをその天秤にかけた時に、新しいことをやらないリスクの方が私にはちょっと、新しいことをやらないリスクの方が私にはこう重要に思えたんですよ。だから新しいことをやりたいなってそろそろ思ってきてたんですね。で、だとしたら何ができるかなって思ってた時に、オチサギリさんの、バルセロナ在住のオチサギリさんと、その妄想曲やります、やらない、で毎週やらないっていうようなことを、話がこうつながって、あ、じゃあこっちにちょっと移ってみようかなって思ったわけですよ。で、それと同時に私の中で占い熱の方が高くなっていて、で、占いの方を実際にやると、すごいいろんな方がね、こう興味を持ってくださるのが手に取るように分かるんですよ。私も昔その生理コーチはやってたんだけど、生理コーチの時ももちろんそうだったんだけど、すごいこう皆さん興味を持って聞いてくださったんだけど、占いの方はね、皆さんなんかすごい興味があるみたいで、なんか私の なんかこう私のやってる占いにすごいご興味を持ってくださる方がすごいたくさんいたんですよね。でそちらのなんかエネルギーの方が強いんですよ今は。で私ももう生理が終わる年齢なので、なんか生理が終わるようになって更年期の方に移ってくると、なんかこう生理のコーチもなんかこうちょっと違うなっていう感覚があって、こういうなんかこう気持ちがいろいろバックグラウンドにあって、ちょっと今は試行錯誤をしながら新しいことをやるためのなんかこうやるための自分が一番心地いい着地点はどこなのかっていうのを探るための試行錯誤の時期が必要だなって思ったんですよね。でそのためにはまずちょっとそのポッドキャストに割く時間を減らそうって思ってたんですよ。でも結構このポッドキャストに割く時間を減らそうって思ってたのは結構前からだったんですね実は。でなんかこう自分がこのいつ止めていいかわからないっていうのもあったし、止めるとこのポッドキャストの更新を止めるといつの間にか皆さんがいなくなってしまって、この番組がいつの間にか忘れ去られてしまうみたいな、そういうような恐怖もあって、なかなかねこういい感じでちょっとストップっていうよりもいい感じでこうどこで区切りをつけようかなっていうのがあったんですよねっていう、なんかそうこれがこの私のごちゃごちゃな説明の仕方で分かってくださるかなと思うんだけども分かってくださるのを本当に分かってくださるかどうか分からないけど、なんかそういう気持ちがあって、今はちょっとポジティブな意味で試行錯誤をする期間を設けるためにポッドキャストをお休みします。で皆さんこれまで聞いてくださって、毎週毎週聞いてますって言ってくださる方はですね、 DM でもう本当に少なくとも週に2、3人はくださるんですよ本当に。ですごい皆さんに、この聞いてくださる方にはすごい皆さんに愛されてる番組なんですよねこの番組で。そのエネルギーをね無駄にはしたくないので、いつかまたそのリニューアルして戻ってくると思うので、皆さん楽しみに待っていてくださいっていう意味での一旦お休みっていうことにしようと思います。それでは皆さんいい1週間を過ごしてくださいね。そして次に会うまで絶対元気でいてくださいね。そして次に聞いてくださるまでにあんまり変わらないでいてくださいね。うん、そのままだと多分戻ってきてくれるかなと思うしというわけでまた See you someday! Bye!